声の広報、県からの便りです。令和2年10月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次、県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、おいしさ多彩、群馬の農畜産物、G-Analyze&PR チーム。新型コロナウイルス感染症の予防感染拡大防止にご協力ください。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション。県ラジオ広報番組のご案内。群馬一番。群馬交響楽団創立75周年記念演奏会情報。マイナンバーカードが健康保険証に来年3月から開始予定。10月は食品ロス削減月間。美味しく楽しく食べきろう。不正経由は犯罪です。県庁舎などの一般開放を休止します。農林大学校推薦入校試験。県職員採用選考考査、獣医師第2回。職業訓練指導員テクノインストラクター第2回。県民健康科学大学看護学教員養成課程入学試験。里親相談会、大群馬店、空き家対策セミナー、退職後の住み替え、リフォームについて。群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジー版の発行について。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和2年8月1日現在、出生・死亡は令和2年7月1日から31日まで、県人口192万8367人、対前月マイナス564人、男953946人、女974421人、出生1109人、死亡1698人、世帯数812693世帯。特集、おいしさ多彩、群馬の農畜産物、 G-Analyze&PR チーム。群馬県は豊かな水や全国トップクラスの日照時間といった恵まれた自然環境、大消費地東京まで 100km の近さという立地条件にあります。このような強みを生かして、本県では標高10メートルの平野から1400メートルの高冷地まで、季節に応じて多種多彩な農畜産物が生産されています。生産量全国5位までの農畜産物は毎年20品目以上もあり、その多くは首都圏を中心に出荷されています。こうした豊かな農畜産物の魅力、実力を掘り起こし、多くの人に知ってもらい、生産と消費の拡大を図るため、県では昨年12月に G-Analyze&PR チームを結成しました。チームは分析・販売促進 PR、生産振興に分かれ、美味しさに加えて健康に関わる成分や鮮度との関係性などを分析したり、その結果を他の産地との違いや優位性として PR に生かしたりします。 また分析結果や消費者の反応を生産現場や技術指導に役立てる取り組みを進め、県産農畜産物の魅力をさらに高めていきます。分析アナライズ。県産農畜産物の美味しさ、健康に関する成分、鮮度との関係性を他の生産地と比較し、科学的なデータとして明らかにしていきます。群馬の豚肉を分析。上品な甘みと香り。麦豚、米豚ともにオレイン酸を多く含むため、香りと甘みのバランスに富んでいて、すっきりとした後味が特徴です。食べやすいソフトな食感。他県産黒豚や輸入豚と比べて、群馬県産の豚肉は柔らかく食べやすいです。子供からお年寄りまで好まれる柔らかさです。麦、米で育った豚は油に甘みがありあっさり。豊富なビタミン B1 で疲労回復。豚肉はビタミン B1 があらゆる食品の中で一番多く含まれています。ビタミン B1 は糖質を体内で燃やし、エネルギーに変えるために不可欠な成分であるため、疲労回復に効果があるとされています。販売促進 PR。 分析結果を YouTube でわかりやすく紹介するとともに、店頭での PR に活用します。健康づくりに関わる成分を生かしたレシピや、購入できる店舗など、皆さんに実際に食べていただくための情報も発信していきます。ホームページで発信中。ホームページでは分析結果やレシピ、PR 動画などを公開中です。おすすめレシピ。豚肉、小松菜、パプリカを使った栄養バランスの取れた最強の生姜焼き丼です。味も見た目も最強です。生産振興。分析結果や消費者ニーズを生産者に広く周知し、生産現場と連携を図りながら、さらなる生産拡大に取り組んでいきます。分析と連携が育んだ豚肉を届けたい。下仁田ミート代表取締役岡田和美さんに伺いました。当社では豚肉の生産加工販売を行っており、約1万5000頭の豚を飼育しています。飼料用米を与えた米豚ブランド、下仁田ポークは、消費者からもさっぱりしていて臭みがない、アクも少ないと好評です。今回の分析結果は、麦豚も米豚もオレイン酸が多く含まれ、さっぱりした良質な油であることや、柔らかさが評価されました。こだわりの取り組みが数字に反映されて、本当に良かったと感じています。G アナライズ&PR チームは、分析から生産振興、販売促進、PR と循環した筋道があり、こうした取り組みは地元農家や企業の盛り上げにつながると思います。今後も消費者の意見を現場に反映して、美味しい豚肉を生産していきたいです。分析道具を紹介。味覚センサー。味覚を数値化。群馬産業技術センター副所長木村典久さんに伺いました。人間の舌を模した構造のセンサーで、甘味や塩味など6種類の味の強さを数値化します。関東の公設試験研究機関では本県だけが有します。一つの測定あたり約30時間かかり、いちごやトウモロコシの分析では約1ヶ月かかりました。また、正確な分析をするために手早い作業を心がけています。レオメーター、食感を測定。県農業技術センター主任研究員大沢実さんに伺いました。農畜産物や食品の食感、歯ごたえ、口当たりなどを測定し、数値化します。 食感は温度や加熱処理後の経過時間などの影響を受けやすいので、安定したデータが得られるように、条件の管理を徹底し測定しています。飼料の国産化を目指して、輸入に頼ることが多い飼料を国産にすることで、食料自給率が向上します。県では、G-Analyze&PR チームの分析結果を受け、飼料用米や飼料用麦などの県産飼料の作付け拡大に向けて、生産体制の整備や農業者支援などをより強化していきます。まだまだある群馬の恵み、美味しさプラスアルファを求めて、弥生姫、冴え渡る甘さと味の濃さ。弥生姫を多品種と比較したところ、酸味以外のすべての項目、甘みや濃厚さなどが上回っていることが分析されました。断面の美しさも弥生姫の魅力です。トウモロコシ、冷涼な気候が育てた甘みとコク。県内高齢地、長野原町で8月に収穫したトウモロコシを他県産と比較したところ、美味しいトウモロコシの代名詞とされる産地 B よりも甘味があり、同等のコクがあることが分析されました。ネクストアイテムズ、リンゴ上州地鶏。今後もリンゴや上州地鶏など次々と分析や PR を行っていきます。問い合わせ先、県庁群馬ブランド推進課、電話 027-226-3129。 以上、今月の特集は、美味しさ多彩、群馬の農畜産物、G-Analyze&PR チームでした。新型コロナウイルス感染症の予防・感染拡大防止にご協力ください。新型コロナウイルスの感染者が増えています。さらなる感染拡大を防ぐために、引き続き県民の皆さんには、新しい生活様式の実践をお願いします。また、東京都などの流行地域への不要不急の移動はできる限り控えてください。新しい生活様式を実践。新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広げることがあります。新型コロナウイルス感染症の対策では、感染しないだけでなく、周囲に感染を拡大させないことが大切です。県民の皆さん一人一人が新しい生活様式を実践してください。手洗い、消毒。手洗いは30秒かけて水と石鹸で丁寧に。手洗いをしていない手で顔を触らない。換気。こまめな換気で空気を入れ替える。社会的距離の確保。人との間隔はできるだけ2メートル、最低1メートル、空ける。3密の回避。3密にならない工夫を。咳エチケット。新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、手洗いとマスク着用を含む咳エチケットです。咳やくしゃみの飛沫にはウイルスが含まれている可能性があります。他の人への感染を防ぐため、咳エチケットを徹底しましょう。アプリを使って感染拡大を防止。厚生労働省が配信している新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA をスマートフォンにインストールすると、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について通知を受けることができます。また、アプリ利用者は検査の受検など保健所のサポートを早く受けることができます。利用者が増えることで 感染拡大防止につながりますので、ぜひご利用ください。LINE によるパーソナルサポート。新型コロナウイルス感染症に関する相談対応及び情報発信のため、コミュニケーションアプリ LINE による県新型コロナ対策パーソナルサポートを行っています。登録者には健康状態や住所地に合わせた相談先の案内、県内での感染者情報を通知します。相談窓口はこちら。県新型コロナウイルス感染症コールセンター。午前9時から午後9時。電話 0570-082-820。上記以外の時間。電話 027-223-1111。前橋市高崎市を除く県内統一の相談窓口です。前橋市高崎市に在住の人は、居住地の保健所にご相談ください。前橋市保健所、午前8時30分から午後9時、電話 027-220-1151。上記以外の時間で緊急の場合、電話 027-224-1111。高崎市保健所、受診相談、月曜から金曜日、午前8時30分から午後9時、電話 027-381-6112。 受診相談、上記以外の時間で緊急の場合、電話 027-381-6123。 一般相談、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。電話 027-381-6113 または027-381-6114。不当な差別や偏見をなくしましょう。新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染しうる感染症であり、誰もが気づかないうちに他の人に感染させてしまう可能性があります。感染した人やその家族、濃厚接触者に該当する人、医療従事者などへの不当な差別や偏見、嫌がらせ、誹謗中傷などは重大な人権侵害につながります。医療従事者をはじめ、感染リスクと隣り合わせで働いている人々に敬意を払うとともに、不確かな情報や憶測による噂話を広めたり、感染した人などの関係者の特定や詮索を行ったりすることは、厳に慎んでください。誤った情報で人権侵害による被害を起こさないよう、正確な情報に基づいた冷静な行動と周囲への思いやりをお願いします。人権相談。新型コロナウイルス感染症に関して、人権侵害を受けた人などからの相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず相談してください。県人権相談窓口。電話 027-897-2687。 月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。みんなの人権110番。電話 0570-003-110。 月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。子どもの人権110番。電話 0120-007-110。 月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。外国語人権相談ダイヤル。電話 0570-090-911。 月曜から金曜日、午前9時から午後5時。 英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語。ここに示す情報は9月24日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県市町村の広報誌、ホームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください。県では新型コロナ第2波対応準備予算として補正予算を編成しました。詳しくは県ホームページをご覧ください。山本一太の知事コラム。新型コロナとの長期戦に備えて。県では新型コロナウイルス感染症へ対応するため、新型コロナ第2波対応準備予算として補正予算を編成しました。これからさらに大きな波が発生する可能性も見据えた措置です。必要な方がより速やかに PCR 検査等が受けられる体制の整備、入院病床及び宿泊療養施設の確保、並びに医療従事者への支援を継続的に行っていきます。加えて、福祉サービス提供体制の確保、産業支援と生活の不安への対応などについても進めていきます。また、今回の補正予算に計上したものではありませんが、高齢者施設や福祉施設、医療機関等において、陽性患者が発生した際に、感染拡大防止の支援にあたるクラスター対策チーム、CMAT を、帰結予算を活用し設置します。新型コロナウイルスとの戦いは長期戦になるという認識のもと、今後も必要な対策を着実に進めます。引き続き、ウィズコロナ時代の新しい日常、ニューノーマルの創出に向けて、しっかりと取り組んでまいります。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたご意見、ご感想を紹介します。群馬一番の放送を見て、ぜひヤンバダムに行きたいと思いました。番組内で9月6日発行の群馬広報にヤンバダムの情報が掲載されると知り、楽しみにしていました。連休中に広報誌を持って訪れたいと思います。伊勢崎市52歳。群馬広報と合わせて、鶴の巣プラスを楽しく読みました。読んでいて感じたのは、群馬ってコロナ禍でも密を避けて楽しめるお出かけスポットがいっぱいある、ということです。群馬に住んでいてよかった、こんなに魅力的な場所なんだと自慢できる情報をこれからも期待しています。大泉町、28歳。掲載された人には、群馬ちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。インフォメーションお知らせ。9月24日現在の情報です。掲載している内容は、状況により変更となる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県有施設への入場やイベントの参加の際などに、入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくはホームページをご確認いただくかお問い合わせください。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課 027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は、最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ。放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング。放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から 5時54分。群馬一番。群馬テレビ毎週金曜日午後7時30分。再放送日曜日午前9時30分。群馬の宣伝部長群馬ちゃん、宣伝部員のタイムマシーン3号と元気あふれる部員が県内各地を巡り、知る人ぞ知る地域の魅力を群馬県の魅力として県内外に紹介します。10月9日、南牧村、下仁田町。10月16日、大浦町、大泉町。10月23日、片品村。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2167。 群馬交響楽団創立75周年記念演奏会情報。感染防止対策をとり公演を行います。期日10月31日土曜日、開演時刻午後6時45分、5時45分開場。会場、高崎芸術劇場、高崎市栄町。内容、指揮、山田和樹。ビオラ、今井信子。曲目、ベルリオーズ、イタリアのハロルド、作品16。ガーシュイン、パリのアメリカ人。ラベル、ラ・バルス。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局。電話、027-322-4316。マイナンバーカードが健康保険証に、来年3月から開始予定。来年3月予定から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。マイナンバーカードを健康保険証として登録すると、就職や転職、引っ越しなどで新たに保険証を切り替える必要がなくなったり、保険証を持参せずに医療機関を受診できたりします。現在、国のポータルサイト、マイナポータルにて利用申し込みを受け付けています。マイナポータルとは、国が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政手続きがワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。マイナポータルを利用するには、マイナンバーカードのほか、アプリのダウンロードやカード読み取り機などが必要です。利用開始時期、3年3月予定。申し込み方法、マイナポータルホームページ参照から登録してください。その他、内容や利用方法などについて詳しくは、マイナポータルホームページ参照をご覧ください。問い合わせ先、マイナンバー総合フリーダイヤル、0120-95-0178。国民健康保険証のマイナンバーカード利用については、住所地の市役所、町村役場、国民健康保険担当課、県庁国保援護課、電話 027-226-2673 へお問い合わせください。10月は食品ロス削減月間、おいしく楽しく食べきろう。食品ロスとは、本来まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことで、日本では年間約612万トンの食品ロスが発生していると推計されています。これは国民一人当たりお茶碗約1杯分、約 132g のご飯が毎日捨てられている計算です。 10月は食品ロス削減月間です。食品ロスを削減するため、私たち一人一人の次のような取り組みが必要です。もったいないという意識を持ち、料理を残さず食べる。食品の使い切り、料理の食べ切り、生ゴミの水切りの3切り運動の実践。やむを得ず余ってしまった食品をフードバンクなどを通じて支援が必要な人に寄付する。その他、詳しくはエコ群馬ホームページ参照をご覧ください。問い合わせ先、県庁気候変動対策課、電話027-897-2751。不正経由は犯罪です。不正経由とは、経由に灯油や重油を混ぜるなどして販売・使用される燃料です。悪質な脱税行為であるだけでなく、製造や使用によって土壌や大気を汚染するなど、生活環境を脅かす重大な犯罪です。県では10月を不正経由撲滅強化月間として、不正経由の取り締まりを強化しています。安い経由を使ったら車の調子が悪くなった。トラックの燃料として灯油を給油している人がいると聞いた。など、不正経由が疑われる身近な情報がありましたらお知らせください。連絡先、問い合わせ先、不正経由110番、県前橋行政県税事務所内、電話027-231-2801。県庁舎などの一般開放を休止します。設備の集中点検のため、県庁舎などの一般開放を休止します。期間中は利用できませんのでご注意ください。日程、11月7日土曜日、8日日曜日。対象施設、県庁舎、議会庁舎、昭和庁舎、県民駐車場、いずれも前橋市大手町。問い合わせ先、県庁財産有効活用課、電話027-226-2125。農林大学校推薦入校試験。日程、10月24日土曜日。場所、県立農林大学校、高崎市三里町。試験内容、小論文、面接。学科、コース、募集人員。農業経営学科、野菜コース、16人。農業経営学科、夏季、果樹コース、12人。農業経営学科、酪農、肉牛コース、12人。農林業ビジネス学科、農と食のビジネスコース、20人。農林業ビジネス学科、森林コース、16人。受験資格、県内の高等学校、中等教育学校の後期課程、または県内に居住し、県外の高等学校、中等教育学校の後期課程を3年3月までに卒業見込みの人、在籍する学校長が推薦する人に限ります。費用、2200円。群馬県庁舎、または所定の払い込み書でお支払いください。受付申し込み期間、10月12日月曜日まで必着。出願方法、所定の出願用紙。出願用紙配布場所、県立農林大学校、県農業事務所、県地区農業指導センター、県環境森林事務所、県森林事務所。県立農林大学校ホームページ、ホームページ参照からも入手できます。問い合わせ先、県立農林大学校、 電話 027-371-3244 県職員採用選考講座獣医師第2回職業訓練指導員テクノインストラクター第2回日程11月15日日曜日17日火曜日場所県庁前橋市大手町受付申込期間10月19日月曜日まで電子申請受付システムは18日日曜日まで出願方法所定の出願用紙電子申請受付システム https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/ からも申し込めます。受験案内、出願用紙配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、県人事委員会事務局など、その他、受験資格や採用予定人数など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745。県民健康科学大学看護学教員養成課程入学試験。日程、12月17日木曜日。場所、県立県民健康科学大学前橋市上沖町。試験内容、小論文、個別面接。詳しくは募集要項をご覧ください。募集人員20人。受験資格、保健師、助産師、看護師の資格取得後、常勤、週40時間、換算で5年以上の実務経験がある人、実務経験年数は3年3月31日現在。受付申込期間、10月12日月曜日から11月27日金曜日。出願方法、所定の出願用紙、出願用紙、募集要項入手場所、県立県民健康科学大学ホームページ、ホームページ参照。郵送を希望する人は、封筒の表に、看護学教員養成課程試験願書請求と主書きし、一部あたり140円分の切手を貼った、宛先名義の返信用封筒、角型2号を同封して請求してください。出願用紙、募集要項請求先、問い合わせ先、県立県民健康科学大学、郵便番号 371-0052、前橋市上沖町 323-1、電話 027-235-1211 里親相談会実際に里親をしている人や児童相談所職員との相談会交流会を開催します日程時間場所10月9日金曜日午前10時から正午富岡市役所富岡市富岡午後1時から4時、伊勢崎市役所、伊勢崎市今泉町。15日木曜日、午前10時から正午。藤岡公民館、藤岡市藤岡。20日火曜日、午後1時から4時、みなかみ町役場、みなかみ町五館。21日水曜日午前10時から正午緑市笠掛公民館緑市笠掛町 22日木曜日午前10時から正午、高崎市役所、高崎市高松町。26日月曜日午後1時から4時、長野原町役場、長野原町長野原。28日水曜日午後1時から4時、吉岡町役場、吉岡町下野田。対象、里親に関心がある人、費用、無料。申し込み方法、当日会場に直接。問い合わせ先、県庁児童福祉青少年課、電話 027-226-2628。 大群馬店、群馬の名産品の展示・販売、県内観光地の紹介などを行います。日程・時間、10月14日水曜日から20日火曜日、午前10時から午後6時、20日は2時まで。場所、すずらん高崎店、高崎市宮本町。費用、無料。申し込み方法、当日会場に直接。問い合わせ先、県庁観光魅力創出課、電話 027-226-3386。 空き家対策セミナー、退職後の住み替えリフォームについて。快適で豊かな退職後の暮らしを実現するために、今の住まいや相続した空き家を有効に活用できる制度、また高齢期を迎える際の住まいの改修について押さえておきたいポイントを紹介します。日程・時間、10月17日土曜日午後2時から4時、場所 G メッセ群馬、高崎市岩押町。定員100人程度。費用、無料。申し込み方法、電話または県住宅供給公社ホームページ、ホームページ参照。申し込み先、群馬住まいの相談センター、電話 027-210-6634、 音声ダイヤル3番。問い合わせ先、県庁住宅政策課、電話 027-897-2889。 なお、これまでのホームページは、群馬広報ホームページ版をご覧ください。http://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct:0000-1205.html 以上、インフォメーションお知らせでした。群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジー版の発行について。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和2年10月号を終わります。